次に、災害が来るその時のために日頃から備えましょう。申し込みお問い合わせは指定があるもの以外は防災課防災事業係、電話区役所内線418番へどうぞ。まず備えよう。日常備蓄、ローリングストック法、冷蔵、冷凍庫の食材が日常備蓄になります。首都直下地震等に備えて7日分の食料等を備蓄しましょう。普段から食料等を少し多めに購入し、日常的に消費しながら保存していく日常備蓄、ローリングストック法が効果的です。いざという時、冷蔵、冷凍庫の食材から食べ始めると数日間は過ごせます。この方法なら普段はあまり食べないもの、乾パン等を特別に準備する必要がありません。備蓄量の目安、大人1人1日あたり、飲料水3リットル、食料3食分、携帯トイレ5回分。次に、持病の薬、常備薬、使い捨てカイロ、ライター、乾電池、ゴミ袋、大型ビニール袋、食品用ラップフィルム、カセットコンロ、ガスボンベ、懐中電灯、携帯トイレ、ラジオ。なお、食品用ラップフィルムは食器に敷くと洗い物を減らせます。カセットコンロは冷蔵、冷凍庫の食材や非常食を調理できます。携帯トイレは水なしで使えて可燃ごみとして捨てることもできます。ティッシュペーパー、トイレットペーパー、ウェットティッシュ、生理用品なども用意しておきましょう。次に冷蔵庫を使って、主菜、これは肉、野菜等、菓子類、チョコレート等、野菜ジュース、水、これは飲料水、調理用等。なお、氷は溶かして飲料水として活用できます。冷凍したパン、ご飯、野菜等は自然解凍により食べることもできます。主食、無洗米、麺類、調味料、醤油、塩等。レトルト食品、缶詰、栄養補助食品。次に、子供、高齢者はこちらも備えましょう。粉ミルク、液体ミルク、離乳食、お尻拭き、おむつ、おかゆ等の柔らかな食品、高齢者用食品、補聴器用電池、入れ歯洗浄剤。以上のリストは一例です。お子さんの月齢や家庭の状況に合わせて備えましょう。次に、つけよう。家具、家電等の転倒防止器具。家具等が倒れ、怪我をすることや、避難の妨げになることを防ぐためには、家具類の転倒、落下防止器具で固定することが効果的です。区では、家具類の転倒、落下防止器具等の助成を行っています。L 字金具、これは上向き取り付け。ポール式器具、突っ張り棒。粘着シート、マット式。ストッパー式、前にずれてこないように挟んでおくものです。次に、感震ブレーカー、電気を自動的に止める器具。地震発生時の通電火災を防ぐためには、強い揺れを感知した際にブレーカーを落とし、電気を自動的に止める感震ブレーカー等の設置が効果的です。通電火災とは、大規模地震等によって停電とともに電気ストーブ等の家電製品が移動等した後、可燃物に触れた状態で電気が復旧した際等に発生する火災です。次のいずれかに該当する方に、簡易型感震ブレーカーと自動点灯ライトを無料で配布します。防災課各区民事務所で申請を受け付けています。対象は65歳以上のみの世帯、世帯全員が特別区民税、都民税非課税。身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方、または要介護4以上の認定を受けている方がいる世帯。なお、簡易型以外の感震ブレーカーの取り付け工事や無料配布対象世帯以外の方には費用の一部を助成しています。次に IH 調理器、SI センサー付きガスコンロ、 65歳以上のみの世帯に対して、安全な調理器を購入した際の費用の助成を行っています。令和2年3月31日までに申請してください。限度額は2万円、購入費の2分の1。申し込みお問い合わせは、高齢者福祉課、高齢者福祉係、電話内線2675番へどうぞ。次に防災ベッド。地震で住宅が倒壊しても睡眠スペースを守ってくれる装置です。設置工事費の助成を行っています。限度額50万円、設置費の10分の9。申し込みお問い合わせは、防災まちづくり推進課、防災まちづくり係、電話内線2826番へどうぞ。次に、ダウンロードしよう。荒川区防災アプリ。スマートフォン等で避難場所等を確認できる荒川区防災アプリをダウンロードし、災害時に活用しましょう。ダウンロードの方法。アップストア、Google Play から荒川区防災アプリで検索。二次元バーコードを読み込む。これは今号の3ページに出ています。ダウンロードは無料です。通信料は本人負担。ダウンロード済みの方はアップデートしてください。次に参加しよう。避難所開設運営訓練。町会、自治会ごとに指定した区立小中学校等の会場で避難所開設運営訓練を行います。各避難所訓練の日程は天候等の状況等により変更となる場合がありますので、荒川区ホームページで確認してください。訓練の内容、避難所運営組織の役割、行動確認、避難者カードを活用した避難訓練、避難所、これは備蓄倉庫や体育館等の見学、災害用資機材の取扱い訓練、炊き出し訓練、これは炊き出しに必要な資機材の取り扱い、備蓄食料の調理や試食。次に、確認しよう。家族との連絡方法の確認。家族との待ち合わせ場所や避難方法。また、大規模災害発生時に NTT が開設する災害用伝言ダイヤル番号171。各携帯電話会社が設置する災害用伝言板のアクセス方法等を事前に確認しましょう。荒川区防災地図。地震発生時の一時集合場所や広域避難場所、避難所等を記載しています。日頃からこの地図を活用して避難方法等を確認しましょう。配布場所は防災センター2階防災課。区役所1階総合受付。4階広報課、各区民事務所です。なお、荒川区ホームページからもダウンロードできます。次は、10月の日曜開帳日を一部変更します。区役所本庁舎のレイアウト変更工事に伴い、開帳日を10月13日日曜日から6日日曜日に変更します。詳しいことは荒川区ホームページをご参照ください。なお、11月以降は通常通り第2、第4日曜日に開庁します。開庁日10月6日と27日の日曜日、時間は午前9時から正午、場所は区役所本庁舎1階2階と南千住区民事務所です。お問い合わせは総務企画課企画係、電話内線2118番へどうぞ。次は、令和元年度荒川区議会定例会、9月会議が開かれます。令和元年度荒川区議会定例会9月会議は、9月9日月曜日から10月11日金曜日の会議期間で開かれる予定です。この9月会議では、区政全般にわたり、議員から区長等に対して一般質問が行われるほか、条例等の議案と平成30年度決算を審議する予定です。本会議、委員会は傍聴できます。車椅子を利用する方の傍聴席もあります。本会議の開始時間は午前10時からです。区議会の委員会質疑をケーブルテレビで放送します。CATV マイチャンネル荒川地デジ11チャンネルで、決算に関する特別委員会の総括質疑の模様を放送します。放送日時は後日、区報や荒川区ホームページ等でお知らせします。お問い合わせは、議会事務局企画調査係、電話内線3616番へどうぞ。 次は10月1日から年金生活者支援給付金制度が始まります。年金生活者支援給付金は公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために年金に上乗せして支給されるものです。受け取りには請求書の提出が必要です。詳しいことは厚生労働省ホームページ本号の3ページ右下に出ている二次元バーコードをご参照ください。まず対象となる方、老齢基礎年金を受給している方、次の要件をすべて満たす方、65歳以上、世帯全員が特別区民税、都民税、非課税、年金収入額とその他所得額の合計が約88万円以下、障害基礎年金、遺族基礎年金を受給している方、前年の所得額が約462万円以下。次に、請求手続き。平成31年4月1日以前から年金を受給している方。日本年金機構が請求手続きの案内を9月上旬から順次送付します。同封の年金生活者支援給付金請求書はがきですに記入の上提出してください。平成31年4月2日以降に年金を受給し始めた方、年金の請求手続きと合わせて、荒川年金事務所、または国保年金課で請求手続きをしてください。以上、届け出、相談、お問い合わせ、日本年金機構給付金専用ダイヤル、0570-054092ナビダイヤル。なお、050から始まる電話からは、電話番号5539-2216番をお使いください。荒川年金事務所、電話3800-9151。国保年金課国民年金係、区役所1階、電話内線2413番へどうぞ。